おはようございます。よくいらっしゃいました。今日は後期高齢者というテーマでお話をしたいと思います。今年の教会のテーマはですね、チェンジ、私が変わる、世界が変わるという、もう年頭からこの話ばかりしております。というか多分、今年終わるまでずっとこの話をします。神様は私たちを変える神である、変えようとしていらっしゃるんだということで、元旦の礼拝、そして先週の新年の礼拝でお話をいたしました。元旦の礼拝ではコリントの信徒への手紙2-3-18、私たちは皆顔の覆いを除かれて鏡のように主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の霊の働きによることです。ここからお話をいたしました。主は作り変え続けてくださる、それは主の栄光を映し出すためだと。自分の栄光を輝かせるためではなくて、主の栄光を映し出す私たちは鏡のような存在、もともと覆いがかかっていたけれども、キリストの十字架によってそれは取り除かれた。でも十分にその栄光を輝かし尽くしているわけではない。神様がこれをもっともっと美しく大きくしてくださって、主の栄光を表すものに変えてくださるんだ。栄光から栄光へ、ポンコツから栄光じゃないですから、もともともう栄光を表すものとして変えてくださってるけれども、さらにそれが豊かになる、今年はそういう年になるというお話をしました。先週は今年の御言葉として選んでおりますイザヤ書の64章の7節、主よ、あなたは我らの父、私たちは粘土、あなたは陶工、私たちは皆あなたの御手の技というんですね。ここからお話をいたしました。この両方の聖句は旧約聖書、新約聖書ですけれども、同じことを言っているわけですね。私たちの神は陶工、まあ今で言うと陶芸家っていう方がなんかねしっくりくる感じですけども、まあ人間国宝じゃないですけど神様ですからね。でも最高の陶芸家である主がその手を持って私たちを作り変えてくださる。私たちは土の器に過ぎないけれども、その中に神の宝を入れている。神の宝をたくさん入れて、そしてたくさん人々に分かち与えられるような器に、この陶芸家である神様が作り変えてくださる、そういうお話をいたしました。今日からはですね、実際にこの陶芸家である神様の手によって作り変えられていった人の話をしていきたいと思います。で、最初の人はアブラハムなんですけれども、そのアブラハムが選ばれる前の話をね、少ししておきたいと思うんですね。なぜアブラハムが選ばれ、アブラハムが作り変えられなければならなかったのかということなんですけれども、この世界は神様によって創造されました。天地万物は神によって作られました。人間はその一番最後に神に似せて作られた。人間は唯一神様と意思の疎通ができる、神様と同じように自由な意志を持った生き物として作られました。似ているというのは同じということではありませんが、その能力というかその力の一部を私たちはいただいている。神様はこの全世界を作りになった時に、神は彼らを祝福して言われた。彼らというのは最初の人ですけれども、祝福して言われた。産めよ増えよ、地に満ちて地を従わせよ。この世界をお作りになった時に、この世界を祝福されました。海増えて、そしてこの世界を治めて、そこで豊かに、穏やかに幸せに暮らしていくことができるように、それは神様の創造だったんですね。完全な姿で創造なさいました。植物も動物も昆虫も天気も、神がお作りになった時は完全なものでした。しかし、その最初の人であったアダムが、ご存じのように神様の与えられたたった一つの約束を守れなかった。 100個破ったわけではありません。たった一つ、しかもこの木の実は食べるなと言われたその実を食べてしまったんですね。その結果どうなったかというと、アダムとエバは自らの体を覆ったと書いてあるんですね。それは一種の象徴的な意味でしょうけれども、もう自分は神様に合わせる顔がない、自分の体を覆って、神と自分との間の境目を作ったわけです。それだけではなくて、神様は全部ご存知にもかかわらず、エデンの園のできるだけ見えないようなところに隠れたと書いてあるんですね。神様は彼らを呼ばれましたけれども、人間の方が覆いを作り神様から隠れてしまった。その結果として彼らはエデンの園を追われ、そして、彼らの子供たちは互いに殺し合い、またその後増え広がった人間はその結婚が混乱をしてですね、あるいは高ぶってバベルの塔を作り神のようになろうとする、悪がはびこっていくわけです。神様は祝福して完全な世界を作り出したのに、人間がその神の祝福を破棄してですね、この世界を、悪のはびこる世界にしてしまった。それは現代に至ってるわけですね。そのままずっと変わりません。混乱している。しかし神様はそんなこの人間をお見捨てにはなりませんでした。もうダメだと、こいつらにこの地球を預けていたらもうどうしようもなくなるから、全部総取っ換えしよう、そういうふうにはお考えにならなかったんですね。一回ちょっとやりかけたことあるんですけどね、ノアの家族を選んで、でもノアの家族も人間ですから、結局ノアの家族からまた同じようなことが起こってしまうんですね。で、神様はもう一度このご自分がお作りになった世界を祝福したい思われて、一人の人を選ばれました。それがアブラムという人ですね。アブラハムというのは後で名前が変わるんですね。最初はアブラムという人ですけれども、創世記の12章、聖書の一番最初の書物が創世記ですから、その最初の11章までの間に今言ったようなことが全部書いてあってですね、この12章以降はアブラムとその子孫の話ですね。主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める祝福の源となるように。あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の士族はすべてあなたによって祝福に入る。アブラムは主の言葉に従って旅立った。ロトも共に行った。アブラムはハランを出発した時75歳であった。アブラムという人、彼は後でもお見せしますけれども、あそこのウルというところにおりました。今でいうとこのクウェートとイランの境のあたりですね。あそこにいた人です。そこで声を聞くわけですけれども、その声の主が誰なのか、おそらく彼はその時何も分かりません。天地万物を作られた神であるということは知らないわけです。でもなんかその要するにお告げを聞いて、そのお告げの主がですね、あなたを大いなる国民にしようと約束してくれるわけです。でこの時アブラムには子供がおりません。もう75歳になっていて子供はいない。でその声の主は、あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地へ行きなさいという。75年間生まれ育ってそこで、なりわいを持っていたその土地を離れるというのはアブラムにとっては大冒険ですね。しかもどこに行くかさえわからない。その声の主がいいというところまで行くんだと。 そう言われたわけです。そこでアブラムは旅立つんですね。その時もうすでに75歳で、今の日本でいうとこの後期高齢者なわけですね。僕はそもそも後期高齢者という言葉嫌いです。高齢者という言葉も嫌いだし、後期ってもっと変ですよね。前期と後期ってね、その後ないっていう感じですか。前期やって後期やったね、次どうするんでしょうね。そのうちなんかできるんですよ。95歳以上は晩期とか、なんか105歳以上は長期とか、なんか分かりませんけど、まあ私自身は全然好きな言葉じゃありません。だけどもドンピシャリなんですね。75歳なんですよ。まさにこの高齢化社会の日本にはちょうどいい話だなと思うんですけど、神様はなぜこの、まあ、言ってみれば75歳のおじいちゃんを選んだかということですよね。もっと若くてね、将来のある元気な若者を選んでね、18歳の今から結婚するようなお兄ちゃんを選んで、私が示していきなさいってね、そして大いなる国民になると言われればですね、もう大いに喜んでいったと思うんですよ。75歳ですよ。子供はいないんです。奥さんも結構ないい年です。それはね、いくつか離れてますけども、でもその75歳の後期高齢者のおじいちゃんに主は声をかけられて、その人にですねものすごいことを言うんですよ。生まれ故郷、父の家を離れて私が示す地に行けば、ね、家内安全、商売繁盛だよって言ったわけじゃないんです。なんかいいことあるよと言ったわけじゃないんです。宝くじ当たると言ったわけでもないんです。大いなる国民にすると、あなたのを祝福し、あなたの名を高め、祝福の源となって、地上の士族が全てあなたによって祝福に入る。ものすごいこれはことなんですけど、ピンときません。あまりにも現実味がないので、私たちにとっては。でももっと平たく言えば、私が示す地に行けばあなたに子供が与えられますと、そしてその子供はたくさん増え広がってね、そして世界に出ていき、世界を支配するような民族にあなたの家族はなっていくんだよということを言われたんですね。でアブラムはそう言われて、この声の主が誰かもわからなかったんだけれども、出ていくんですよ。出ていけと言われたから、それが条件でしたからね。父の家を離れてっていう、そこでじっとしてればと言われなかったんですね、声の主は。で、奥さんと甥のロトを連れていくんです。甥のロトと書いてありますが、まあ、もちろんだから自分の子供ではないんですけれども、兄弟の子供で、おそらく彼はアブラム夫妻にとっては一種の養子のような、今でいうところですね、存在だったと思います。だからアブラムは信仰を持って出てってるんですけど、ちょっと保険かけてるんです。まあ、子供が生まれんでも甥がいるから、まあ、甥に託してみたいな、そういうことですね。でもこの旅はですね、大変な旅になりました。生まれ育った父の家を離れて出て行けって言われて、隣町行くんかなと思ったらですね、行けども行けども声がないわけですよ。家畜と一緒に旅しておりますから、この川沿いをずっと上がっています。チグリフス・ユーフラテス川ですね、メソポタミアを地方をずっとこう旅して、どんどんどんどん北の方に行ってですね、そしてついにハランというところまで来て、先ほどの話はハランでの話なんですけれども、そこでまた声がして、今度は南に下っていく。ちょうどあの辺りは今いわゆるイスラム国が支配しているところですね。よくニュースで見る地図です。あそこはイラクの北の方、さらにはシリアですね。シリアを横切って南に下っていくんですね。でもシリアに横切ってどんどんどんどん南に下っていくけども、行けども行けども何の音沙汰もない。でもアブラムはどんどんどんどんこの南に下っていって、ついに このカナンといわれる、まあ、今のパレスチナですね、イスラエルですけれども、あの辺りに来て声がするんです。主はアブラムに現れて言われた、あなたの子孫にこの土地を与えると。12章の7節で2000キロ旅して、少々じゃないですよ、日本列島縦断してます。歩いてですよ、家畜も連れて奥さんも連れてね、自分も結構の高齢なのに大変な旅ですよ。でもうちょっと行ったらですね、エジプトなんです。エジプトまで行けばね、エジプトはもう昔からの文明のある肥沃な大地ですけれども、もうすぐそこにエジプトというところで神様ここだって言われるんです。当時パレスチナなんて何にもないです。なんでここっていうようなところだと思うんですけども、でもそう言われたのでアブラムはそこに定住をするわけです。で、大いなる国民にすると約束してくださったんです。ところがですね、最初の子供が与えられるのに25年かかるんです。この後もうそこでね、もう2000キロも旅したんだから、もうそこで子供が与えられると思うじゃないですか。アブラムも妻のサライも思ったと思いますよ、ね、だからもうサライはね、多分ずっと文句言ってたんですよ、ね、もう夫婦の会話聞こえてきますね。お父さんどこまで行くんねん、いつまでこんなこと続けるの、もうやめようや、もうこの辺でしとこうや、ここから良さそうじゃしとかね、もう帰ろうやとか言ったと思うんですよ。でもアブラムは、いやいやいや、あの声は私は聞こえとらんけん、まだ行く、ね、どこ行く。それであなたの子孫にこの土地を与えると言われてですね、よしと、ね、やった、ここで子供を与えられるんだ、サライも喜んだと思いますよ、アブラムもね。ところが子供は生まれない。その後25年間、75歳で旅立って、最初の子イサクが与えられたのは100歳ですから、まあなんということでしょう、本当に。なぜじゃあその25年もの間、子供を与えられなかったのかと、そこですよね、鍵は。そこが一番重要なところですよ。神様の約束を、その声を聞いてね、2000キロも旅したんだからもう十分じゃないかと、こんだけ頑張ったんじゃけなんかもらえない、おかしいじゃないかと。今皆さん、ね、あのお正月ですから、お参りにね、行ってですよ、昨日も広島城の近く行きましたけど、護国神社にいっぱいみんなねお賽銭投げて、なんでか知らんけどあの弓矢の矢みたいなの持ってね、であの商売繁盛家内安全って言ってですね、でお賽銭ちょっと投げて、あれでいいことあるととても思えないですけども、まあ、それでも何かやるともらえるんじゃないかと。もうちょっと信心深い人はですね、もうちょっと痛いことします。滝に当たるとか、火渡りの神事ってニュースやってましたね、宮島ですか、あれはね、暑いらしいですけど、あれ人間の心理なんですね。ちょっとでも痛いとか苦しいとか辛いことやったら神様は言うこと聞いてくれるんじゃないかと思うんですね、お百度参りとかですね、もうちょっと暇と時間になる方はお遍路ですかね、88箇所昨日聞いたんですけど、ウルード氏は逆から回るそうです、やろうかと思ってくださいよ、88箇所ね、歩いて回れん人はバスで回るんですね、バスツアーみたいな、行く先々で美味しいもの食べて、まあ何がいいかなと思うんですけど、でもね、まあちょっと極端かもしれませんけど、アブラムの心理も似たようなもんだと思うんですよ。こんだけしんどいことをしたんだからね、ええことなきゃおかしいじゃないかと。でも怒らないんですね。ここにこの本当の神様とそうでない神々の違いがあるんですよ。本当の神様はここから正念場なんです。このあと何があったかっていうのが、まあ、あの先ほどの最初の声が12章で、イサクが生まれるのは21章なんです。だいたい10章ぐらいこんないろんなストーリーがあるんですね。でかいつまんでお話しします。で最初にこのカナンの地に入るんですけども、そこですぐに飢饉が起こるんですよ。これも変ですね。 ここで ようやく住もうかなと思ったら飢饉があってエジプトに逃げるんですよ。エジプトは豊かですから。ところがそこで、妻のサライ、結構年だったと思うんですけど、とても美しい女性だったんですね。それでアブラムは自分の奥さんがエジプトの王様ファラオに奪われる、ね、で自分は殺されるんじゃないかと思って嘘つくんですよ。自分の奥さんに、これ私の妹です、好きにしてくださいみたいなこと言う。アブラムという人はですね、向こう水で無鉄砲なんですが、変な悪知恵があるんです。でファラオはすぐにこの召し抱えるんですけれども、災いが起こってですね、大変なことになって、でファラオがアブラムに、これどういうことかと、いやいやすみません、これは私の女房なんです、何を変なことしやがったんですってですね、まあ、追い出される。で13章14章では、彼が保険で連れてきたロトがですね、もうわしはおじさんと一緒にやれんって言うんですよ、ね、たもとを分かつわけです、ね、ちょっとアブラム心配になりますよ ね。でもその直後にこの声がするんです。直後にこの声はですね、何かあるたびにアブラムに声をかけるんです。いや、あなたを祝福するから、ね、あなたに子供が生まれるから。で15章にはですね、また改めて15章でアブラムが文句言うんですよ。どうなっとるんですかと、ね、わざわざここまで来たのに子供生まれんじゃないですか。で、ここ声の主が、外へ出ろと、ね、星を見なさい、広島じゃないですよ、10個ぐらいしか見えませんけど、当時のパレスチナですから何千何億という星が見えてますね。これぐらいあんたの子供は多くなるよっていう。でアブラムも、あ、そうですか、ね、その次ですよ、大失敗は。アブラムもしんどかったけどね、もっとしんどかったのは奥さんのハガイ。子供が生まれないのは私のせい、お父さん、ね、もう私は子供は産めんから諦めてちょうだい、エジプトから連れてきた若い奴隷がおるから、ね、彼女によって子供を設けてください。アブラムは、まあ、そっか、しょうがないな、ね、でこのハガルという女性が妊娠するんですね。そうするとサライはですね、嫉妬するわけですよ、ね、自分が差し出しといてですよ、でいじめるんですよ。でハガイはいたたまれなくなって出てっちゃうんですね。で出てったところで、ちゃんとこの声の主、失う神が、まあハガル、まあね、そうすねるなと、まあ、帰っていい子しとったらあんたの子供も立派になるよって、で帰ってくるんですね。でその時アブラム86歳です。だから11年目の大失敗ですね。でも11年間しんどかったんだと思うんですよ。でここで大失敗しちゃうと。さあその後また17章ですね、17章になちょっと間空くんですけども、99歳になった時にもう一回神様が、アブラムに声をかけられるんですね。あなたのは多くの国民、あなたの子供は多くなるよと。でこの時に神様が改名をするんですよ。なんか日本と似てますね。日本の昔の、この間も大河ドラマを見てましたけど、よう名前が変わってましたね。見てる方もこれ誰だったかなと思うぐらい名前は、男の人も女の人も名前変わってるんですけど、聖書の中で時々名前変わってる人いますが、アブラムという名前がアブラハムに変わるんですね。歯が入っただけなんですけど、アブラムというのはですね、アブは父なんですね。ラムっていうのは愛するとか高めるという意味らしいです。なのでアブラムというのは高められる父という名前だそうです。つまり尊敬されるお父さんという意味なんですが、子供がいなかったんです。皮肉な名前ですよ、アブラムなんて。でも神様は、もうお前はアブラムじゃない、アブラハムだと言われた。ラハムというのはですね、多いという意味だそうです。だから多くの人の父、多くの国民の父になるという意味でアブラハムという名前にお変えになったんですね。そして次の18章に入りますとですね、神様が使いをアブラハムとサライのところにお送りになるんですけれども、その使いがですね、来年の今頃子供が生まれるよって言うんです。でもその時にサライもさらに変わってますけども、サライもさらに変わってるんですが、この奥さんの方がね、笑うんですよ。何よバカなこと言ってんのと、私がいくつだと思ってるの、ね、もうとっくに子供なんかできやしないよと、ね、 笑うんですよ。でそれを聞いて主はアブラハムに言われた。なぜサラは笑ったのか。なぜ年を取った自分に子供が生まれるはずがないと思ったのだ。主に不可能なことがあろうか。実は神様ここまで待ってたんです。もうダメだという不可能だというところまで待ってたんです。主に不可能なことはないことを証明するためにもうアブラハムもサラも十分年を取るまで待っておられた。来年の今頃私がここに戻ってくるその頃サラには必ず男の子の子が生まれていると言ってですね。そして次の21章でその後またいろいろあるんですけど21章で息子イサクが与えられる。息子イサクが生まれた時アブラハムは100歳であった。大変な話です、ね、15分ぐらいで喋りましたけど、ね、なぜアブラハム75歳のおじいちゃん夫婦が選ばれたのかっていうことがここでようやく分かるわけですね。つまり普通に考えたらもう絶対に子供が生まれないという時まで彼らを待たせてそこで子供が生まれることによって主に不可能なことはないということをアブラハムに神様は教えたかったわけです。つまりこの20年間25年の教育によってですね神様はアブラハムに非常に重要なことを教えたかったんです。一つのことを変えたかったんです。それは何かというと彼の信仰を変えたかったんです。アブラハムのもともとの信仰はご利益信仰です。信じたらええことあると、ね、だから頑張っていきましょう冒険もしましょう。でも主なる神が求めておられたのはそういう信仰じゃない。信じりゃいいことあるってんだったらですねそんなのはいくらでも誰でも思ってる。主なる神が求めておられる信仰は主を信じる主の言葉に聞き従う信仰。なぜこれを求めたかというと一番最初にお話しましたね。この世界がに悪が満ちこの世界が混乱してしまった理由はアダムが神様の言葉に背いたからなんです。もう一度神の言葉に従うというですねこの歴史のやり直しをアブラハムから神様は始めようとされているわけです。神の言葉に従うならば不可能はないと。100歳だろうが200歳だろうが約束通り子供は生まれるんだと。このことをですねアブラハムに教えるためにわざわざ神様はこのアブラハムという人物を選んだ、ね、諦めて失敗しちゃったんですよ。1回あれ86歳の失敗がなかったらもうちょっと早かったかなと。90ぐらいでいけたんじゃない。そんなことは分かりませんがまあでもね25年必要だったんでしょう。そのことをアブラハムに教えるために来週この続編ですけど神様は卒業試験やるんですよ、ね、聖書に詳しい方は分かりますね何が卒業試験か、ね、卒業試験やる。徹底的です。でも少なくともこの25年かけてアブラハムともちろん妻のサラも神様はこの私たちに声をかけられた神に不可能なことはない。この方の声に聞き従っていれば間違いはないんだということを確信したはずなんです。そのことを後にパウロがローマの信徒の手紙の中でこう言っているんですね。恵みによってこそ世界を受け継ぐものとなるのです。恵みによってアブラハムのすべての子孫つまり単に立法に頼るものだけでなく彼の信仰に従うものも確実に約束に預かれるのです。彼は私たちすべての父です。彼の信仰に従うというのはご利益にありそうな神様にお願いしましょうという信仰ではありません。この主なる神の声に聞き従う信仰その信仰に従う者は神の約束に預かれる。それは大いなる国民になるかもしれない何があるか分かりませんけれども、まあ、おそらくその後の方はあまり重要じゃないんですね。でもこのアブラハムがそのことを学んだ、ね、その結 果すべての国民、すべての人たちは彼を模範として、彼を見本として、彼と同じように神の声に聞き従っていくっていう、その信仰を持っていく。その結果アブラハムはすべての国民の父となったわけですね。最初にアブラハムに声をかけられた時の約束が成就したわけです。さあまとめですね。約束がありました。父の家を出ていけば大いなる国民になるよ。アブラハム実行しました。2000年の旅をしました。行ったところですぐに約束は成就しましたか？成就しなかったんですね。この間があったんです。この教育期間が25年間あった。で、今年私が喋ってるのはここなんですね。ここなんです。チェンジなんです。で、神様の関心は正月からずっと言ってますけど、ここにしかないんです。神様の関心はアブラハムという一人の人物、彼の信仰を作り変えるということにしかないんです。でも彼が作り変えられることによって、その後に従ってくる人たちもその信仰に倣っていく。神様は私たちにも同じように約束を与えられています。同じように聖書を通して私たちに約束を与えられている。私たちはその約束を信じて信仰によって実行していく。でもすぐに成就するわけではありません。アブラハムは25年だからもっと長いかもしれません。もっと短いかもしれません。それは分かります。でも神様はその私たちの信仰を用いてというか、喜んでね、私たちに必要な教育を与えられるんです。私たちを作り変えたいと思っていらっしゃる。アブラハムはそんなことを最初願ったわけじゃないですね。だからもしかしたら私たちが願ってないようなところが作り変えられてくるかもしれません。でもその作り変えられることによって、私たちが作り変えられることによってですね、アブラハムの信仰はイスラエルの民族に引き継がれ、そして全人類に引き継がれていく。私たちが変わることによって、それは周りの人たちに、さらに世界はちょっと大きいですけど、まあでも分かりません、ね、そうやってこの神の栄光がね、表されていく。イエス・キリストの命が表されていく。そのことを皆さん、この1年、いやこれから与えられているこの地上の生涯によってですね、経験していきましょう。共に神様は私たちを作り変えてくださるということを信じて、味わって、感謝してですね、作り変えられていきたいと思います。お祈りいたしましょう。恵み深い私たちの天の父なる神様、あなたは私たち一人一人を愛しておられ、あなたの作品としてその御手に握りしめておられますことを感謝いたします。今日はアブラハムの生涯を振り返りました。あなたはあえて高齢のアブラハム夫妻を選び、彼のその人生を通して、その時間を通して彼を作り変えられていきました。あなたは私たち一人一人にも同じように働きかけていてくださいますから、感謝をいたします。そして私たちを作り変えようと、今その技がすでに一人一人の中に始まっていることを感謝をいたします。その技は年齢に関係ありません。いくつになっても、いや高齢であるからこそアブラハムに神様働かれましたから、私たちが願うならば、私たちが受け取るならば、あなたの御業はいくつにあっても幼くても働かれると信じます。どうぞ私たちを作り変えてください。あなたの栄光が現れていくように、イエスの命が私たちを通して現れていくように、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。